中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですが、はい、ちょっと珍しく私の方から今日は論点提供などをっていうお話で、
はい、
最近ですね、あの認知症、ね、のを起因する徘徊っていう問題がやっぱ割となんていうんですか、まあ、言い方あれですけど市民権を得ていて、あのまあまあ問題もいろいろ発生をしているということがあり、例のね、あの関西の方での踏切事故問題という訴訟とかちょっと話題にも今なっているんですね。でその中で今ちょっと私のやってる別の事業がございまして、そこをですね、あの地域みんなでその認知症になったら探しに行くっていうこと、これあの社協さん、那覇の社協さんと自治会の方々と見守り隊みたいな組織してるじゃないですか、それへのある種の補助システムみたいなものを今企画中で、あのまあある電子タグみたいなものを、すごい小さいんです、そういう発信機をつけてもらって携帯してもらって、それに反応する自動販売機って今企画をしてるんですよ、はい、なんであの自動販売機にそういう機械をつけて街中を、まあ、徘徊をした時にですね、そこの自動販売機の位置情報がちゃんとログとして残って、それが瞬時に、保護者と共有されるっていうこと、で さらにその保護者が助けを求めた場合、その地域の方々、さっき言ってたその見守りをする人っていう人たちと即座に共有をされると、なんか見つかるんじゃねえのという今企画をやっていて、まあ、テスト運用をなんと首里の石峰でやろうっていうことで、まあ、今日初めてメディアで発表するんですけど、
放送日にはじゃあ
そうお初なんですね、というところをやる中でですね、あ、このテーマ中村さんとも話してもいいなというお話があって、この前民生委員の方小笠原さん出てもらったじゃないですか、はい、あの彼女たちもやっぱりケアマネさんたちとか民生委員さんとかって、そういう地域で徘徊リスクある人って割とも知ってるんですよね、それで、まあ、リスク者がだいぶいるとか、ひどい話ね、夫婦で認知症だったりとかっていう、そういう世帯がやっぱりいろいろ地域にいらっしゃって、でそういう人たちの徘徊問題ってやっぱり出てきていると。一番この前石峰地区で割と頻繁に今ね、打ち合わせをしてるんですけど、沖縄に雪が降ったっていう日があったでしょ、すごい寒い日、あの日に一人やっぱり行方不明者が出てるんですよ、それで3日後に幸い生きて見つかったっていうことがあって、やっぱその時もみんなで途方に暮れて結構大変だったって話をしていて、やっぱりいざそういう時になると地域の方って動いてくれるんだけど、やっぱりね、
手がかり、
そう手がかりを、だからまあサブシステムとしていいかなと思っていて、
これ四六時中記録されてるわけじゃなくて、自販機の前を通った時に、まあ、記録されるっていうことですよね。
そうなんです、それでそのログが瞬時に共有されるっていうことなんですね、ただしその電子タグっていうのは四六時中電波は出してるんですよ、
はいはい、
1秒に2回ぐらい、出してて、だからそういう場所を通った時に反応してくれるという形で、だからそれの町用として自販機があって、自宅用があったら自宅出た時にまず分かるから、今度は町をどこ歩いた時に自販機ってたくさんあるから、そこについてたらっていう企画をね今しているんですよ、で最近少し新聞にも載ったりして、 新聞の人取材だけですって言って安心してたら、うん、やっぱ載せますとかっていう、なんだこれはっていう、そういうこともいろいろあってですね、まあ沖縄タイムズさんよく書いていただいて、うん、まあそこの中で警察の人からも電話が来てね、うん、これはちょっと一緒にっていう、今協力したいみたいな話まで来ていて話題なんです、うんうん、でどうやら僕も全然行方不明者のこととか知らなかったんですけど、うん、彼らは一応基本的には紙でそういう警察署に届け出があったものを統計として持っているんですね。だからいわゆる僕らが電話をしておじいちゃんいなくなったみたいな、うん、そういう話はもっとたくさんある。
だからまあただ記録が残ってない
んですか？記録として、いや通報記録は残ってると思うんですけど、ちゃんと統計として行方不明者の届け出を出したっていうケースで言ってもやっぱりどんどん増えていて、去年で今102件ぐらいの、届け出があって、はい、やっぱりそのうちの57人っていうのはその日見つかってよかった、で、あとは1週間以内見つかる人が42件ぐらい、で、最後それ以上かかった人が3件ぐらいあって、その42件の1週間以内見つかった人はやっぱり1人は死亡、で、残りの3件はもう3件とも死亡なんですね。だから昨年の沖縄県内の話だと4人亡くなっているっていう感じなんですよ。で、届け出の件数も 50% 増みたいになっていて、ここまだ 3,4 年なんです、統計を取ってるという中ではリスクはまあどんどん上がってるなという話になっていて、だからこの辺の那覇の数字っていうのはもうちょっとくっきりさせたいなと思っているんですよね。ね、お、そこで、
はい、
今日は、はい、少しですねお勉強しようと思って、はい、ゲストの方を来ていただいております、うん、子どもの貧困の時にも来ていただいたんですが、はい、今ですね、うん、我がの未来ファンド沖縄の方で研究員をしていただいている中戸さんに来ていただいております。中戸さんどうも、う
ん、あ、こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、中戸さん子どものプロだと思いきやですね、福祉全般ご興味があって それでいろいろですね一緒にやっている中でですね、このいわゆる老人福祉とか徘徊問題もですね一緒に調査してほしいと私の方で依頼をしてですね、先進地っていうところがどうやらあって、福岡県の大牟田市ですね、でそこは結構見守りの模擬訓練を長くやってるということでちょっと行ってもらったんですよ、今日はそのレポートをですね、お聞きしながら少し見識を深めたいなと思っています。中田さん、大牟田ってどういうところだっていうところから聞きましょうか。
そうですね、大牟田はですね、はい、人口は那覇の3分の1ぐらい、
10万人ちょっと、
12万人弱ぐらいですね、でただ高齢化率の方がですね 34.6%
というちょっと高めですね、
もともと炭鉱があった町で、その炭鉱が閉まった後その炭鉱労働者だった方たちがそのまま残って働く世代がいなくなったっていう、ちょっと特殊な環境ではあるんですけれども、まあ、そういった意味で認知症の問題も含めていろいろ際立っている状態、なのであちらの言葉でどげんかせんといかんと、
なるほど、
いうことで、
まあ、そういう事情が課題を顕在化させるのに関しては数字というか顕在化しやすい状態だったということですね。
そうですね、でもう一つはもともと僕は子どもの関係 のお付き合いで大牟田の方々と、彼らを取材もしてたんですけれども、実はこの認知症の、SOS ネットワーク模擬訓練というのを、していることで今全国でも有名になっていまして、今年度ちょっと人数わからない、昨年度でもその模擬訓練参加者が全校区で、3000名を超える、で見学者も数百人の見学者が全国から集まるというような、非常に先進的な取り組みと言われている場所です。 で、これが何でだろうと思ったところが、その子どもの関係とも重なってくるんですけれども、うん、その地域の中で、まあ、子どもを守る体制というのが非常によくできているということで興味を持っていましたら、この認知症徘徊の人たちをこう見つけ出すための町のネットワーク作りのところに、その、子どもたちも含めて 町の人たち全体が関わっているっていうことが、あのこの広がりの一番大きいキーになっている部分っていうことが、あの取材をして分かりました。
なるほど。子どもがそこの訓練に積極的に参加してると。
そうですね、うん、あのまあ、参加というかですね、逆にあの自分たちがまずあの生活科の中で、うん、あの認知症についての、まあ、学びをどんどん深めていってですね、はい、あの訓練本番、大体一つの小学校の体育館に 200-300 人の地域の人たちが来るんですけども、うんうん、あの認知症についての理解、
うんうん、
あるいはこれからやる訓練の説明をいちいち全部この中学生たちが芝居仕立てで、あのやって、こういうふうにやってください、こういうふうに声かけてくださいっていう呼びかけをしているんですね、
うん、
でこれらのことがもう普段からできているっていう、うん、その部分での、 あの非常に浸透しているということが、うん、あの見受けられました、うん、そういった部分があの、まあ、先進地としてのこの多世代の、 あの取り組みっていうことと、もう一つは彼ら非常にあの重要視しているのは、中学生たちにそういった認知症への理解を深めることで、うんうん、あのお互いの人権、子どもたちの人権もであるし、その認知症本人の人たちの人権をどういうふうに尊重していくかっていう、そういったものをすごくよく醸成をしてですね、うん、あのその意識を中学生たちが逆に町の人たちに呼びかけていくっていう、そういった部分が非常に印象的な訓練でした。
人権の、お互いの人権の尊重とか理解ですよね、人権に対する、はい、それにも役に立っていると、
は
い、
そうですね、うん、でそれをする中学生たちもまたあの自分自身も何かこういった町の中に参加しているっていうことで、非常に意識が ある人たちに育っているみたいです。
模擬訓練の主催っていうのはどこになるんですか、ね、
これは市が音頭を取ってやっていますけれども、その各校区ごとにちょっと組織は違うんですけれども、
うん、
あのまあ、主にやっぱり包括の方々であったり民生委員の方々が中心になって、うん、はい、そういった協議会のようなものを校区ごとに作っていらっしゃって、
うん、ここでいう校区ってのは中学校、
中学校区ですね、うん、ごめんなさい、小学校校区です。
小学校区、
はい、
小学校区ってことは那覇いくつあるんでしたっけ。
ちょっと調べましょうね、
うん、じゃあこれは調べておきます、うんうん、じゃあその小学校区の方々があって、うん、一応市が音頭を取って、ただしその区はいろいろな集団があって、 そうですね、その人たちが、
うん、あの公民館の方々があのメインになっているところもあるし、民生委員の方々があの、うん、メインになっているところもある、あと自分たちでも NPO を立ち上げている、うん、その、 あの地域の認知症のケアのための NPO を立ち上げていらっしゃる方々というのもいらっしゃいました、
うん、なるほどね。
長野市の36ですね、
小学校は36、そうか、じゃあ36地区の人たちがそれぞれあの企画を持って、その訴求するためのイベントとか模擬訓練をやってるってことですね、
う
ん、
そうですね、うん、あのでもうあの市長もあの副市長も2名いるんですけども、問い回って参加をするというような形で、
あ、その日はもうじゃあその日そのために行われてると。
そうですね、一大イベントで、はい、大変なことになってました。
うーん、なるほど。これは何年ぐらいかけた取り組みなんですか。
そうですね、この一番最初のきっかけになったのが平成14年に、
うん、
全世帯の、5万戸に対しての、
はい、
アンケート調査、うん、アンケート調査というか意識調査をしていて、
はい、
その中でその家庭あの地域の中の困りごとであったりとか、あるいはその認知症の方々に対する、
うん、
あの意識っていうものをこう見ていったんですね。でその中でさらにニーズを絞って何回か の調査を行うと同時に、うん、ちょうどその時期にやっぱり1名の方が亡くなられたということがきっかけで、
なるほど、
まず始めてみようということで、平成16年 ですね、あの一つの校区があの訓練をしたんです、うん、であの非常に大きかったのがこの、まあ、そういった訓練まだ全国でもしたことがなかったので、うん、町会長さんだったかな、1名がその認知症の役で町中を2時間歩き回ったんだけれども、うん、1人の人が声をかけてくれただけで、あとは誰も声をかけてくれなかったと、でこれはまずいということで、そこからそのどうやったらその啓発ができるだろうかとか、どうやったら訓練に参加してくれるだろうか、でその声をかけるっていうのはどういうことだろうか、本人はどんな気持ちだろうかっていうことをいろんな形の、うん、あのまあキャンペーンのようにしながら広がっていって、うん、でこのもう10年ぐらいですねの間に非常に大きな動きになっていったっていう、この焦燥感をその地域で共有していったっていうところが非常に大きい成果を生んだのかなというふうに。
むしろ見つけるっていうよりは声をかけるっていうアプローチですよね、うん、今聞いてると。
そうですね、うん、あの声をかける練習っていう言い方もしています、うんうん、あのやっぱり初めての声掛けっていうのはすごく難しいので、うんうん、そういった部分があの大事になってくるのかなと、
うん、確かに徘徊って言われてもこう歩いてるのか迷ってるのかってなかなかパッと見わからないところもあるでしょうからね、うん、
そ
こでじゃあどういう特徴があるのかとか、まあ、どういうふうな様子だったらちょっと声かけた方がいいんじゃないかみたいな、声をかけるハードルを下げていく訓練みたいな感じですかね。
そうですね、そのあの、まあ、ハードルを下げていくっていうのもありますし、それがとっても大事なことだっていうことを意識すること、うんうん、でもう一つはそのなんていうのかな、うん、声かけをするっていうことが、何か特別なことではない、うん、そのあの自分たちがどういうふうに地域とつながっていくのかっていうこと の、うん、あのとっても大事な部分だっていうことを大人が真剣に、うん、あの中学生も含めてやっているっていう、うん、その真剣さが町に伝わったのかなという、うん、あのそんなようなあの気が訓練とかを見ててしました。
認知症 の、 あの沖縄県内のね、あの、はい、活動している先生とお話をあってしたときに、認知症の最大の特徴っていうのは、うん、パッと見わからないことなんですって。あの松葉杖をしてるわけでもなく、車椅子乗ってるわけでもなく、何か特別なものを身につけてるわけでもないわけですよ。そうするとわからないですよね。だから会話している中で、あ、この人はひょっとしたらそうかもしれないっていうことがやっとわかる。ただ歩いてるだけは分からないので、はい、うん、そうするとじゃあいつも声をかけるっていうのは一つのアプローチかなというのは私も、ね、うん、今聞いてて思いました、はい、
僕はその中ですごくやっぱり、うん、あの印象的だったのは最初に出ました本人に対する敬意ですね、うんうん、そのあのよく徘徊という言葉が使われるんですけれども、うん、大牟田市では2年前から徘徊という言葉を使わないというふうに決めたんですね、うん、なぜなら徘徊というのはこの目的もなくこう、うろうろする、うん、はい、だけれども認知症の方々はきちんと目的を持ってらっしゃる、うん、そのお母さんに会いに行くであったり、うん、あの昔の自分の家に帰っていくであったり、うんうん、そういったきちんと目的を持っている主体なんだっていうことを、うんうん、あの中学生や町の人たちが理解することによって、うん、ただ困った人、うん、この意思が通じない人っていうことではなくて、うん、このきちんと尊厳を持った主体として、うん、あの対面するんだというところで、うん、逆に声がかけられるようになったんじゃないかっていう、そこまでのこの、うん、なんていうんですかね、ただただ認知症のことを伝えましょうとか、かわいそうな人に声をかけましょうということではなくて、うん、あの本人に対する敬意っていう部分があったからこそ、うん、あの大切にしていくっていうところが広がっているような、そんな、うん、あの印象を持ちました、
ね、結構この言葉の問題難しいですよ ね、
う
ん、
そうですね、
この前もあるシンポジウムで情報弱者みたいな言い方がテーマだったんですけど、やっぱり会場の中ではそれどういうことだみたいなことで、要は言い方とか言葉の定義に対して厳しい方だけど、我々どうしてもこの言葉使わないと なかなか伝えられないみたいなところで、うん、じゃあ徘徊に変わる言葉って何っていうのは結構難しいんですよね。まあ単純に現象として見れば行方不明者っていうことにはなるんですけれども、うん、それを使わずに説明するって結構難しいなと思います。うん、ま
あ、実際に歩いている側に立って何と呼ぶのかっていうところなんですよね。
う
ん、
そうですね、うん、というまあことがございまして、それで、まあ、石峰地区の話に戻ると、うん、はい、まあ、そこで実証実験を自動販売機とかということを使いながらですね、受信機発信機をつけての、うん、まあ、それでオムタがやってるような模擬訓練も一回組み合わせてやってみようと思っていて、うん、まあ、そこはうまくいったらね、うん、今の民生委員のブロック単位か包括支援センターのブロック単位で、うん、少し増やしていければいいかなと、
は
い
は
い、コピーしていければいいかなと思っています、うん、で12月16日におかげさまで円卓会議もやることが決まりまして、うん、石峰地区のどこかでっていう今の段階ではそこまでしか決まってないので、うん、次回ね私告知入れさせてもらってあでください、はい、ついでに言いますとこの円卓会議中村さんもね、市民会館の件で前泊議員も含めてですね、うん、活用していただいておかげさまでマニフェスト大賞の優秀賞いただきまして、
うん、おめでとうございます。
いやいやもう皆さんが使ってくれたおかげでですねいただきまして、それで
結構な応募があったんですよね。
2514件ですって。そのうちの35件になったんですよ。
素晴らしい、
そうなんですね。沖縄でもちろん唯一ということでですね、またこれも今回もこの徘徊というテーマですけど、うん、やっていこうと思っております、う
ん、はい、
はい、ということでお時間ですね。何か告知ありますか？
そうですね、うん、私は実は首里寺町 の、
はい、
事務所をですね、
うん、
まあ、移転しまして、
はい、
首里寺町3丁目の番地がちょっと違うだけなんですけど、うん、寺の交差点の方に新しい事務所を構えて、うん、ちょうど放送がある頃ぐらいにはお披露目できる形になってるんじゃないかなと。
前の事務所から50メートルぐらいのとこでしたっけ、はい、100メートルぐらい、
100メートルあるかないかぐらいですかね、うんうんうん、はい、まあ、徒歩で1分ぐらいのとこですけど、
より駅近になったということで、駅近になったということですね、いいですね、はい、前のファミリーマートがあったところですか、
はい、あ、そうです、そうです、
ね、あ、なるほど、そうか、ね、そこに移転ということで、
は
い、
ちょっと人がこうフラッと入ってきても大丈夫な事務所にしたいなと持って、まあ、開かれた事務所にしたいと。
じゃあここは中村さん事務所だと思ったら声かけていいっていうことなんですか？そうです
ね、はい、まあ、サロンやったりとかちょっと資料が閲覧できるようなスペースをゆくゆくこう整備していきたいなというふうに思ってますので、
うん、公開収録もやってみたいですね。できそうなんですか？
まあ、頑張ればできそうですね。
頑張ればできそう、はい、何人ぐらいのキャパシティで、
まあ、10名ぐらいは十分入れると思いますので。
あ、じゃあいいですね、はいはい、なるほど。じゃあ近くにお立ち寄りの際は、
はい、ぜひよろしくお願いします。
コンコンとノックしてもいいということですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあお時間でございます。中戸さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。